ここからは横手市提供横手の食農推進 PR 番組横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れてより一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。今回は年末に食べられている発酵料理についてお話しいただきます。裏技やレシピもたくさんご紹介いたしますので、メモの用意があった方がいいかもしれませんね。今回は発酵文化研究所の山本さんから年末に食べられている発酵料理についてお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、早速ですけれども、はい、発酵食品というのはどういうものなのかということを基本的なところから教えてください。
発酵食品一口で言えば、はい、一口で終わっちゃうことなんだけれども
そうですね、
お台所をぐるっとこう一回ししたら、はい、ありとあらゆる発酵食品があると思うんですよ。醤油もあるし、
あ、はいはいはい、
お酢もある、うんうん、チーズもありゃ、うん、おしんこもある、なさ漬けだとか例えばああいう乳酸菌のね、うん、やつもある、ヨーグルトもある、うん、だからもうぐるっと回せば本当に数えきれないような発酵食品があると、
はい、
麹菌っていうのがあるんですよ。
麹菌、
うん、これはあの、うん、日本の国の国菌、国の菌と書いて、麹菌が日本の国菌なんですよ、
はい、
でその麹菌が大豆や米を分解してうまみや甘味作ってから酵母、
うんうん、
酵母菌が香りを出して、うん、で乳酸菌が酸味を出すと、大体そういうふうなことを覚えとけば、
うんうん、
ああじゃあこれこうだなって、大体皆その発酵のことが分かるんじゃないかな。
なるほど、うん、酸味を感じたらこれはもしかして発酵食品かもしれない、
うん、そうそうそう、乳酸菌のね、
うん、なるほど、まあ、私たちの周りにはたくさんの発
酵食品、ね、あります。
もう短すぎてちょっと分からないものもあるくらいですよね、うん、
だと思いますね、
はい、はい、そう、その横手とは切っても切り離せない発酵食品なんですけれども、うん、まあ、その中でも今年の瀬、
はいはい、
この季節に食べるもの、はい、どんなものがあるんでしょうか。
各お家で皆さん違うんだけれども、やっぱり代表して言えるのは納豆汁かな、
うん、あ、うちも食べます納豆汁。
この納豆汁はやっぱりこう横手が発祥の地っていうのが世間で言われてますけども、
言われてますね、はい、
あの納豆もなんで横手が発祥の地になったかっていうのは、
うんうん、
あの戦争なんですか、
5、3年の時ね
、
はい、
金沢の方にも八幡神宮がある、
うん、ありますね。
それから雄物川の方にも、うん、大谷にもあるんですよ、うん、だから八幡神社とすごくこう関わりのあるのが納豆ですなんですな、
うんうん、
じゃあそれをいかに簡単にできるの、うん、これからまだね簡単にできるものはねえんだすね、これ
簡単に作りたいですよ、でも
あのただ納豆をすりつぶしていくのがやっぱ一番の手間なんですな。
そうですね、
あれを今のあのクジナートみたいな攪拌するやつ、
うん、
あれに入れてだしを少し入れてグエーンと徐々にやっていけばすぐこう、
おー、
それをやっとけば、うん、その間にキノコ切ったり豆腐切ったり油揚げ切ったり、うん、ゼンマイ切ったりできるじゃん。
そうですね、
うん、まあ、それぐらいでね手を抜くとなれば、あ、
でもその作業ないだけで随分と楽ですよね。
違います。そしてあと美味しくするのは、例えば芋の子、私とこは芋の子を入れるという人方は、
うんうん
うん、これも好き嫌いもあるし、その各家屋の伝統つうのか、おばあちゃんから受け継いだ味で、
うん、
芋の子を全然湯ざらしにしないで、
うん
うん、さっと火通したら芋の子のぬめりがいいから、納豆汁のドロドロがあるでしょ、
はいはい、
あれ芋の子のドロドロなんですよ。
ああ、なるほど、
あれから出てくるの。だけどもあのそれが嫌だと、
うんうん、
さらっとしたやつ食べたいなっていう人は、
うん、
全部一回湯がいて、
はい、
できれいにこうぬめりを取って、
うん、
水でさらして、
あ、
そしてから水分切って入れていけば、
うんうん、
さらっとした納豆汁、うんうん、やっぱりそうしてやれば美味しい納豆汁ができる。
結構バージョンが
あ、広いですね。
いろいろできるんですね、うん、あ、聞いてるだけでもう納豆汁が食べたくなってきましたね。いろんな裏技を教えていただきました。ありがとうございます。
からあとね、ハタハタなんかもよく食べると思うんですけども。
そうですね、
ね、
う
ん、ハタハタの寿司ね。
あ、はい、
うん、これもし作られる人がいたらメモすれば作れると思うんですけれども、ハタハタを約10キロぐらい、
はい、
それから塩が900グラムですな、うんうん、麹が500グラム、ふのり、赤いこう乾燥したのりあるんですよ、お味噌汁にパッと散らすね、
はい、
ふのりが50グラムで、うん、酢が大体500から1000cc ということで、これは好み、
うんうん、
それからあとちょっと甘みが欲しい人はみりん 120cc、うんうん、それにあとお砂糖も好みで少しで、米が2キログラム炊いたやつ、うん、それからこれも好みで、こっちの人あんま好きでねえかな、柚子の刻んだやつ、ちょっと香りつけるのにね、
はい、
それから人参も適量に刻む、
うんうん、
それから生姜も千切りでもいいです、
うんうん、
そして唐辛子で、これをうまい具合に、うん、はたはた最初に頭と内臓をきれいに除いて、
うん、
で頭と内臓を取り除いた、うん、はたはたの重量の 20% の塩を、うん、でだいたい1日か2日もやればちょっとしょっぱいかな、それでつけていただいて、塩漬けしたはたはたを今度は軽く水洗いをして、で水切りして、うん、酢に一晩つけて、うん、一応焼くと、うん、でこれでもはたはたの下ごしらえができるわけだ、
うん、
あとはご飯を炊いたやつを一肌ぐらいに冷まして、それから麹を入れて、
うんうん、
塩、みりん、酒、砂糖をきれいに混ぜてね、うん、で生姜の千切り、人参はもう花切りを入れて、
うん、
唐辛子も後で唐辛子は散らせばいいんですけども、うん、刻んでよく、それから柚子も大きめに刻んで香りが出るようにして、うん、最初に桶にですね、木桶に笹の葉っぱを敷いて、
はい、あ、はいはい、
これも
そうですね、
殺菌力があるからね、笹の葉を敷いて、その合わせたご飯をさーっと一番下に並べて、うん、そしてハタハタを置いて、
うんうん、
そしてそれをこのふのり、柚子、人参、赤唐辛子を前ぐらいに散らして、それをまた笹を敷いて重ねていって、うん、最後にその重量の5倍の重石を重ねておいて、大体20日間ぐらいすれば、ちょうど食べ頃になるというのがハタハタの寿司。
なるほど。
これも発酵食品ですよ。
ああ、なるほど、いろんな発酵食品が今入ってきましたよね。
入ってます。
ああ、うん、そうなんですね。
だからみんな知らないうちに発酵食品食べてるんですよ。
うん、
うん、それを何気なしに食べてるのが秋田県の人かな、多いな。
ああ、私は個人的にあと甘酒、
は
い、甘酒が好きなんですよ、
うんうんうんうん、
それを甘酒をどのようにして作るかっていうのと、うん、さらに甘酒を使ったお料理があれば聞きたいなと。
甘酒はこっちに来たらね、夏全然飲まないんだよな。
夏飲まないですね。
いや、あれね、甘酒っていうのは俳句の季語は甘酒は夏なんですよ。
そうなんですか。
そうそうそう、だから冬はもちろん夏も飲んでもいいよ、
うん、
甘酒ね、だね、米麹とお湯だけで作る甘、はい、一番簡単な甘酒、はい、米麹が 200g ぐらい、
うんうん、
お湯が摂氏70度ぐらいのお湯を2カップ、これでそれを合わせて、
はい、
炊飯器の保温器の中さ入れて、う
んうん、炊飯器で作るんですね。
作れるっすよ、一番間違いないもの。手もほっとけばいいんだ。勝手に機械がその時間の、
うんうん
うん、温度は守ってくれるから、うん、6時間ほど ドロドロになるまで55度から60度ぐらいにセッティングして置いとけば、
うんうん、
もう次の山だけになってます、だそれを今度別の鍋に開けて、
はい、
摂氏70度ぐらいの温度にまで加熱して、
うん、
一回こうなんか、ま、混ぜてか煮るっつうのか、
うんうん、
そして置いとけばいい。でそれを飲むときにそのままで飲んでもいいし、
うんうん、
薄めてもいい。一番飲みやすいな、夏場なんかでも飲みやすいなと思うのは炭酸系。あれを甘酒に入れて、
なん んか意外ですね。
あ、美味しいですよ。
簡単と合うんですか。
合います合います。
あ、
本当に合います。
今度やってみたいです。ぜひぜひ。
これだわ、すぐできますから。
そうですよね、
うん、それからちょっと私風邪気味だわと思う人は、うんうんうん、それにお生姜入れれば
温まりますね。
温まります。この甘酒を使った、
はい、
できた甘酒を、
はい、
一回煮詰めます、
はい、
それに海の塩、精製塩じゃないサラサラした塩やなしに、アコの塩だとか、うんうん、なんとかな塩だとかというような、ああいうザラザラした大粒のあの本当のミネラルが多い塩を、うんうん、甘酒の約 20% の重量入れて、うんうん、そして韓国産の粉の唐辛子、
日本のじゃなしに、
うん、そうそうそう、売ってるやつ、
はい、
あれを甘酒の 30% 入れて、
はい、
それを一回煮詰めるんですよ。
お、
いや煮詰めた甘酒も入れて、
うんうん、甘辛くなりました、ね、
うん、あの甘辛くなるんですよ。あの煮詰めたその甘酒と唐辛子と塩と入れてかき混ぜて、それをできれば1ヶ月間ぐらい置いとけば味がよく馴染んで、
うんうん、
コチュジャン、麹コチュジャンみたいな。
へ、自分で作れるんですか。
作れる。だからあれ炒め物にちょこっと入れるみたいな、これをね。
あ、なるほど、
うん、何も悪くならないです。それがあと塩甘酒っていうのもあるんです。
塩甘酒、
うん、甘酒が2カップに梅の塩を大さじの2杯、
うん
うん、お米の酢、はいはい、いろんな酢、みかんの酢とかなんかあるじゃないですか。
あります、ね、
それはなしに、うん、本当の米から取った米酢っていうのね、
うんうん、
それを小さじ1杯、それを合わせて置いとけば、うん、塩甘酒。
どんな味がするんでしょうね。
ちょっとあの甘じょっぱい。
甘じょっぱい、
うん、辛くはない。
あ、
うん、だから焼きそばなんかいいんじゃないかな。
あ、なるほど
ちょっとね、
あ、
なんでもさ、あのソースばっかりなしにね。
あ、そうですね、うん、合いそうですね。
そういうふうなこともできますね。
甘酒もいろんなものに使えるんですね。
使えます。またそれを使わっていかなければ、うん、ダメだもんね。
勉強になりますね、うん、ありがとうございました、はい、今回は発酵文化研究所の山本さんから年末に食べられる発酵料理、そして甘酒とその活用法などレシピも合わせてご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。
横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市の提供でお送りしました。
長く厳しい冬に備えて保存食作りが盛んになる横手。そこで欠かせないのが麹。なた漬けにハタハタ寿司に大活躍。発酵の町横手の麹を使って冬を乗り切ろう。
横手市では地産地消や食育活動を応援しています。ホームページ食と農からの街づくりには横手さんに関する情報が盛りだくさん。横手鎌倉 FM では毎月第2、第4木曜日の午前7時半と11時5分から横手のおいしいみっけを放送しています。みんなで横手のおいしいをたくさん食べて地産地消に取り組んでみましょう。横手の食がみんなの食卓にあふれますように。